聖書と福音の時間です。敵に塩を送ると言いますが、なぜ塩なのでしょう。戦国時代、海のない甲斐の国の武田信玄が今川氏と北条氏に塩のルートを断たれた時、宿敵上杉謙信が命綱の塩を送ったことに由来します。ちなみに聖書は、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにと語ります。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか。那須清です。いつも創造主の救いの計画やイエス・キリストによる救いを紹介しています。すべてのものを作られた創造主は、祝福を得るために契約を交わしませんかと、あなたにいつも呼びかけておられます。今日はその救いを得るのは、いつでもどこでも誰にでもできるということを考えていきましょう。まず、いつでもできるです。人間が神の救いを得るには、自分が神の前に不完全で罪の状態にあるということを認めるときです。これは子供でもできますし、年配の方でもできます。極端に言えば、死ぬ間際でも間に合うのです。もしこの救いを得るために態度を改めた生活をしなければならない、善行を重ねなければならないというのであれば、間に合わないとか時間がないということもあるでしょう。しかし、この救いは私たちの行いによりません。であれば、私たちが何かをする時間がなくても間に合うのです。いつでも今でも受けることができます。神がイエスを通して用意された救いは、受け取るだけで全ての効力を発する完成されたものです。完全な薬は他の薬と併用する必要はありません。信頼してそれだけを飲めばいいのです。イエスの救いは信じて受けるだけです。私たちがジタバタする必要はありません。ただし、私たちのこの地上の生涯を終える前までです。聖書は、死は肉体と霊が分離することと説明しています。人は死ぬと、肉体は命を失うので、だんだん腐敗していきます。最後には分解されて土になります。霊は神のもとに帰っていきます。その時、イエスの救いを持っている人は、罪許されているゆえに天に迎えられます。罪をそのまま持ち続けていたならば、清い天国に入ることができません。私たちがこの地上にいる間に、自分の霊の行き先が決まるのであって、肉体と霊が分離してからでは遅いのです。救いはいつでも受けることができますが、いつまでも時間があるのではありません。私たちは明日の命もわからないものです。今日と言われるときに救いを受けることを勧められるのはそのためです。そして生きているあなたが望むならば、いつでも救いを受けることができます。次に、救いを得るのはどこでもということです。あなたが今どんな状況に置かれているのか私にはわかりません。しかし神はご存知です。自動運転装置で地上のあちこちを走る車を安全に走らせる技術がどんどん進歩しています。まして神はすべての人の心をご覧になられ、適切にアドバイスできるお方です。共に聖書を学んだり、励まし合ったりするのに、同じ信仰を持つ者たちとの交流は重要です。しかし、救いを受けるのに他の人の助けが絶対必要というわけではありません。これは神とあなたとの関係です。目に見えなくても、周りに誰もいなくても、あなたの魂の親である神は、あなたと関わりを持てます。あなたのそばにおられ、祈りという形で、あなたとやりとりすることができます。その場所にいながら、神を信頼できます。まさにどこにいても大丈夫です。この救いは、魂の救いだけにとどまりません。この地上の歩みにおいても、様々な問題や 困難の中で救いを見ることになります。八方塞がりの状況でも目を上げてください。横は閉じられていても上は開かれています。病や重い悩みで床に伏し、動けず、体は不自由でも心はつながれていません。あなたの心でイエスを信頼するならば、この地上においてイエスは最高のアドバイザーとして、地上の生涯を終えるときには神のもとへ導いてくださいます。あなたはどこでも神の救いを味わうことができ、どこでも神の導きを経験することができるのです。ただ、神はあなたをロボットのように操りたいと願っているのではありません。あなたの自由意志を尊重されます。あくまでもあなたと共に、あなたの願いを支える形で助けてくださいます。三つ目に、救いは誰にでもということです。これは愛なる神がすべての人を天国へ連れてってくれるという意味ではありません。神の国に罪の入り込む余地はありません。不義を行った人間が清い神のもとで永遠に過ごすことはできません。人は義なる神の目から見て、公平かつ完全な裁きを受けることになります。死後の世界や裁きをイメージしている人は、良いことをしたら天国、悪いことをしたら地獄のように考えるのが大半でしょう。しかし、突き詰めて考えると、どれほど良いことをしたら合格で、どこまで悪いことをしたら天国に入れないのかという問題にぶつかるのではないでしょうか。ある宗教では、その基準は誰にもわからないのだから死ぬまでいいことをし続けると説きます。それに対して聖書は次のように言います。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと。神を見失い、不完全な状態になってしまった人間の罪を処分しようと神は計画されました。愛なる神は罪を認め、悔い改めた者に許しを与えたいと願っておられます。今考えている誰にでもというのは、人は自分の不完全さを認め、神の前に出るならば誰にでも罪の許しを得ることができるという意味です。もちろん、自分が不完全だという意識の深さは人によって違うでしょう。年齢の違いというよりも個人によって差があり、自分の弱さを強く感じている子供もいれば、あまりピンと来ていない年配の方もいます。しかし、この救いは罪深さを知る度合いとは関係ありません。所詮人間は自分が神や人に対して行った罪のすべてを知ることはできませんし、人からされたことは忘れなくても、自分がしたことは忘れがちです。聖書に次のようにあります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。私たちは告白した罪を許されるだけでなく、それに加えてすべての不義から清められるのです。イエスは十字架によって私たちが犯した罪の裁きを身代わりに受けてくださいました。それは私たちが告白した罪だけではありません。すべての罪です。ピンと来ていなかったにしても、また忘れてしまった罪も、神の目から見て正しくないと判断されるすべての不義から私たちを救うと約束してくださったのです。オランダ人のコーリーテンブームという人は、多くのユダヤ人をナチスからかくまったことを密告され、強制収容所に入れられました。劣悪な環境で両親と姉は収容所で亡くなりました。彼女は奇跡的に生き延び、戦後キリストの救いを全世界で語ったのです。ある時ドイツに行くことになりました。敗戦を通して悩み苦しみ、財政官に押しつぶされそうになっていた多くの人々は、神の許しのメッセージに大きく反応しました。話の後で多くの人が握手を求めてきたのですが、コーリーはそこにかつて収容所で自分を裸にし拷問した兵士を見たのです。思わず彼女は祈ります。主イエス様、私はどうしてもこの男を許すことができません。どうか私を助けてください。 その時イエスの語りかけを聞いたと言います。私が私を十字架に釘付けた人を許したことをあなたは知ってるでしょ、また語ったでしょ。彼女は重くなった手を差し伸べ、その男と握手しました。まさにその瞬間、神の愛が豊かに注がれました。神の愛が全身を覆い、彼女は涙を流し、心の底からその男を許すことができました。彼女は自分の体がまるで10年も若返ったような気持ちがしたそうです。いつでも、どこでも、誰にでも与えられるイエスの救いを受けたとき、人は変えられます。自分の何かではなく、知恵と力と勇気が与えられます。ぜひあなたも今、この救いを受け取ってください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。